今日は臨済ハゲの因縁、5月に無言老大師のご本を通して皆さんにお話しさせていただきました。そのことをもう一度練り返したいと思います。よろしくお願いいたします。ですから5月に聞いていただいた方は覚えていらっしゃると思いますので、そうするとありがたいんですよね。そうするともう一度別の方の、これはテキストですので、そこからより文豪氏の言葉を深くですね、広く味わい直していただけたら大変ありがたいと思います。臨済ハゲの因縁ということを5月にお話しさせていただいたわけであります。そこをもう一度練り返すという感じなんです。で、動線引っ張りまして、副題として禅門向上の一着すとこう書いてあります。でこれも10分30分お話聞いていただきましたらよく飲み込んでいただけるんじゃないかと思っているわけで、で 1,2,3 と大体3つ大きく分けますと、3つに分けて書いていただいていると思うんであります。その一番として心象の権威であります。読んでいます。臨済宗の祖、これは臨済紀元様ですね、当時代のお方でありますが、お生まれははっきりしませんが、お亡くなりになられた年は866年または7年という説もありますが、ということになっておりまして、は北品宗州の南下の出身で、属性は軽視、幼い時から州に引いて長寺では高校で有名であったという、こういう方だったということですね。出家してからは教州の功績に学び、教州ですか、教名別伝が禅の代名詞みたいになっておりますが、教州なんですね、の功績に学び、詳しく戒律を極め、広く教律の奥義を探ったということをされた方。特に戯論と唯識の教学に精通したと言われるんだ。ここでも教目じゃなくて教学ってことになってますよね、教えの方で。教下別伝の、これが禅の修士ですね、修士をしたって禅宗に転宗して暗夜の旅に出たということであります。一番最初お会いしたのが因縁でしょうか、大漠喜雲という優れた禅僧なんですね。この方はもう非常に体格のがっちりした方で、臨済さんは中祖臨済禅師は小柄だと思うんですけれども、これはもう本当に大丈夫って感じでくれる。大漠喜雲、この方は小弱不詳、生まれた年も亡くなった年も発表してないということでありますが、二三次ついで公安大愚、この方も小弱不詳と書いてある。昔はこういう方が多かったんですね。二越して第五した、今その間の消息を 臨済録の安録、元寇録、行状とも言うに伺うと次のようである。これは門老師 の、 黒い本を教材にさせていただきまして、先月読ませていただいたところでありますから、一つ思い出しながら聞いていただきたいと存じます。はじめ大幕の門下にいたとき、業務順一であった。業合は好意、その修行の態度を言うと説明してくださっています。その下向きな順一無垢の修行ぶりを見た主祖、門下中の一番の先輩ですね、古川文の方である、牧獣という御所さん、この若者は他の者とは違うところがあると感嘆して、ある日臨済に尋ねた。お前はここに来て何年になる。はい、3年になります。これまで老子の質に独算に行ったことがあるか。いいえ、まだ密室したことはありません。一体何を問うたらよいか分かりませんので、とこういう返事をしたわけですね。そうしますと第一山の牧獣という御所さんがですね、お前どうしてどんなのが仏法ギリギリの大精神ですかと尋ねないのだ、をアドバイスしてくださるわけであります。この先輩の指示を受けて臨済はすぐに大幕の室に入って通った。こういうところが何でもないようですから、何でもないようですけれども、素晴らしいですね。素直に受けて言われた通りにさっとするわけである。するとその質問の声がまだ終わらぬうちに、やまないうちに、また質問を続けている時にですね、ちょっと大幕は持っていた匂いでしたたか打った。大幕禅師は匂いですか、これ痛いです、これものすごく痛いと思います。今は痛くないような機能ですね、あれでやってますけど、昔これは痛いと思うんですよね。ですから真剣なんですね、真剣勝負なんですよね。本当に動心がない限り耐えられないような、わけもわからないで打たれるんですから。で、臨済禅師がまさにそんな目にあったんです。大幕は持っていた匂いでしたたか打った。打たれても臨済には何のことかわからない。すごすご引き下がってきた。待ち構えていた主僧が問う。問答の様子はどんな具合だったか。はい、私の質問の声がまだ終わらぬうちに老子にしたたか打たれました。私には何のことか分かりません。したたか打たれた、何発打たれたかも覚えてません。ともかく痛い目に遭いました。しかし私には何のことか全く分かりません。こういう臨済禅師の答えであります。そうしますと牧獣和尚は、そうか、そんなことで引き下がってどうするというんですね。もういっぺん言ってこい。またここも臨済のライトですもんね。励まされて臨済はまた密室した、密室するんです。両合純一と言われるゆえんですよね。そしてまたかわいそうにひどく打たれたわけですね。でまた戻ってきて報告すると、また主祖に同じように 励まされて、また日出するんです。そしてまた打たれる。こんなことを何度か繰り返すうちに、さすが真面目な臨済もついに弱音を吐いて主祖に訴えたという読み合いになるわけであります。打ち死によって老子に独賛させていただきましたが、日出の度に打たれるばかり、何のことか一向に私には分かりません。過去の悪因縁が邪魔をして、でも人の方へ持っていかないですよね。これはまた臨済の人の偉いところだと思いますけどね、分からないまんまにですね、人のせいにしないんですね。でこういう言い方するんです。過去の悪因縁が邪魔をして、私の過去の昔作った、これまで作ってきた悪い因縁が邪魔をして、終始の深い意味が悟れません。今はここを去って他の老子に参じてみようと存じます。こう臨済が言うのを聞いて主祖が言うわけです。そうかと。それもやむを得ないが、お前寺を出るときはちゃんと老子に断っていかねばならんぞ、こういう注意を与えておいて、主祖牧獣は先回りして大幕のところに行って意見を申し述べるわけであります。あの若者は臨済のことですね。私が見まするに甚だ女房です。これがたっぷりところなんですね。女房、王のごとくというんですか、なかなか私らはなかなか女房にはいけないんでありますが、若き臨済はその海戦山戦の牧獣和尚から見ても女房だって言うんですね。もしお別れにやってきましたら、なんとか方便を持って導いていただきたいものです。将来きっと成長して一本の大樹となって大きな木となって、天下の人のために飲料樹となる人物であります。涼しい木陰を作る大きな木となって、人々を休ませて休ませる、そういう大きな仕事をできる人物だというわけでしょうか。そうすると大幕が別れに来た臨済に向かって言うんですね。それを聞いて、お前、臨済に言います、公安団頭の大能将のところに行き先を指示するんです。きっとお前のために解いてくれるだろう。これもまた素直なんです。言われた通りに行くんです。